人は順調になれるといつしか感謝を忘れ、不平、不満、不足の心を起こしがちです。だからこそ、感謝の心、本心に戻るためには逆境も必要なのです。良いもの、プラスが何もなかったら、真っ暗闇の宇宙空間にポツンとただ一人存在しているとしたら、どんな気持ちになるでしょう。また、悪いもの、マイナスがいっぱいの中に置かれたら、どうでしょう。一瞬たりとも耐え難い気持ちになるに違いないのです。どんな人間も過去世に、本心の自分を忘れて感謝することを怠り、不平、不満、不足の強盗念の心を無限に積み重ねてきているものです。その結果、地獄のどん底で永遠に苦しみ続けても、それは自業自得であって、文句一つ言えない立場にあるのです。それにもかかわらず、今自分の置かれている環境は、地獄のどん底とは比較にならない、素晴らしい、良き環境に恵まれているのです。一体どうしてなのか、その理由を考えてみたことがあるでしょう。もしその理由もわからず、感謝の心も起こせないようなら、逆境に置かれている方が幸せです。早く気づいて、感謝の心を起こせるようになるからです。これは宇宙の大神様から派遣されてくる愛の天使、死後の神霊が守りに守ってくださっているからです。地獄の愛の天使、死後の神霊が私たちの身代わりとなって大きな強盗面を背負って、その苦しみを肩代わりしてくださっているからです。因縁因果の法則を破ることは誰にもできないのです。殺せば殺されるのです。目には目を、歯には歯を、なのです。誰かが自分の身代わりにその業苦を背負って犠牲になってくれなければ、全てその苦しみは自分に向けられるのです。もし誰も助けてくれなかったら、二縁地獄に落ちて苦しんでいるはずです。この世のどんな苦痛も地獄の苦痛と比較すれば万分の一以下の軽いものです。だからこの世でどんな苦痛を味わっていても、万分の一以下の軽減された軽い苦痛です。自分一人が誰よりも苦しんでいるように思って当たり散らすのは大きな間違いです。自分の魂の清めのためにどれほど多くの犠牲の愛の助けを受けているか、当たり散れないものがあるのです。だからどんな苦痛も自分自身を立派に磨き上げるために、深い感謝の心で受けて喜んで耐えていかなければならないものです。苦痛から逃げていては魂は清まらないのです。順境に置かれている時にこそ、今与えられている良きものプラスに対して、どんな小さいものに対しても深い深い感謝を捧げることが大切です。一瞬たりとも感謝を忘れたら、それは瞬時にして消えてなくなっても文句は言えないものばかりなのです。不平、不満、不足の心を起こす暇のないくらいに感謝し、喜び続けてこそ、順調に置かれても本心、感謝の心、開発の道を歩むことができるのです。ありがとうございます。
ありがとうございます。人の幸せっていうのはね、感謝の心が深くなることなんですよね。 まあ、このようにね生まれさせてもらって、ね、いろんなこの環境ね境遇に置かれてるんですけど、その中でどれだけ、ね、無限の幸せを感じ取れるかっていうね、それは感謝の深さに比例すると思うんですね。せっかく与えてもらって幸せに気づかなかったら感謝の心をね起こせてないですよね。この世だけでも無限の、ね、プラスを発見しないと本当は嘘ですね。もう幸せばっかしのはずなんでね、無限の幸せすでに、ね、与えてもらってますよね。一つ一つ数え上げたらもうねキリがないぐらいね無限の幸せがあるんですね。それに気づいて初めて深い感謝になるんですね。でもちょっと思い通りに気をつけるだけでね、この感謝の心っていうのが溢れていくんですよね。自分の思い通りになってね得られるものってごくわずかですよね。でも神様のね与えてくださっている幸せってね、この世だけでも無限の幸せが既にあるんですね。それに気づいた方がはるかにはるかに大きい幸せですよね。例えば健康一つもそうですよね。病気一つするとみんな病気ばっかりつかむでしょ。なしやこうだそうだって言うんですけど、そんなことないんですよね。病気の箇所は箇所ですよね。健康の箇所ははるかに多いでしょ。全身の細胞ね全部病気してないでしょ。ね、ほんのちょっとだけねマイナスの思いをかぶってね血働きしてくれてるね細胞があるわけですね。その部分だけはちょっとマイナスの姿をとっているんですね。みんなマイナスじゃないですよね。みんなプラスの働きをしてね助け続けてくれてるのね。この肉体の姿一つ見てもどれだけね幸せを発見できるかね計り知れないのがあるんですよね。だから細胞一個一個に一回ありがとうございます言えたかどうかって言えないですよね。60兆だよ言わないといけない。何億か言うのも一生買うんですよね。でも一回ぐらいはね感謝の心をねあげるっていうのは必要ですよね。実はプラスのものをね数え上げるだけでもうね感謝せずに折れないでしょ。一瞬の休みなくね感謝し続けてこそね本当の生き方ですよね。まあ、この世でねいろんな恩恵を受けてるっていうこの恩恵の数ってもう無限に大きいですね。本当はもっともっとね神様の方から無限人間に大きいね幸せを与え続けてもらってるんです。この世だけじゃないんですね。この世は無限の中の一つにもね満たないんですね。もっともっと大きい無限の幸せを与えてもらいながらまだ気づいていないですね。それはやっぱり感謝の練習を忘れてるんですね。もっともっと感謝の練習が必要なんですね。プラスを数え上げる練習ね、またマイナスを軽くしてもらっていることをね思い返す練習ですよね。なぜ感謝を忘れたんですよね。不思議って言ったらこれほど不思議はないんですよね。もともと神様から分かれて出てきた自分は感謝の心の自分ですよね。感謝の心の自分が感謝を忘れるっていうのはおかしいですよね。本当はね本当は忘れてないんでしょうけどね、表面をちょっと思いの心が、ね、覆ってるんですね。そうするとね表面だけを眺めたら感謝ができてないんじゃないかっていうふうに、ね、見えるんですね。この人間の体も汚れたらね汚いって思うんですね。でも汚れ取ったら綺麗ですよね。だから中身は汚れないんですよね。表面に汚れがちょっとつくだけね。で心もないですね。感謝の心が本当の自分で表面に思いがちょっと覆っているんですね。だから表面だけ眺めたら私は感謝ができていないと思うんですね。でもそうじゃないですね。感謝の心が厳然とあるんですね。で表面の思いをちょっと話せたらいいんですね。そしたらスッと消えてね。 でも思いの心ってね、どうしても小さいね、部分を掴んでしまうね。思い通りにっていうだけでね、一つしか掴まないことね。この掴むのが苦戦もんですよね。思い通りに生きようっていうのはね、やっぱりね、出ないといけないよね。感謝の心でつかめるチャンスは無限ですけどね、思いの心でつかめるチャンスは一つですよね。この切り替えの時期がいつかっていうね、一人一人違うと思うんですけど、まあ一旦は思い通りに生きようとしてね、小さい幸せ味わうんだと思いますけどね。でもこれでは本当の幸せ味わえない、気づいた時からね、もう一度感謝を深くしていくんですね。この神様の仕組みっていうのはね、もう奥深い計り知れないものなんですよね。最初から幸せだけにしてもらったらいいっていう人もいてるんでね、まあ、苦しんでる時ね、こんな時は大体そういうふうに言うんですけど、そしたら幸せな状態に最初から置かれたらどうかって思うんです。感謝忘れるんですよね。例えばね、毎日ね、ごちそう山盛りいっぱいね、うん、与えてもらったら、みんなどうでしょうね、食べられる量のね、10倍ぐらい。ごちそういっぱい山盛り与えてもらって、ね、1日3食ね、食べなさい食べなさいって言われたら、食べきれないですもんね。それ幸せ感じるでしょうかね。大抵文句言い出すんだよ。もう入らない。もういらないって言うて。そしたらお腹すかした方がいいんですよね。幸せがいっぱいっていうふうにね、してもらっても、あまり幸せ大きすぎたら受けきれないですよね。不足も出がちなんです。それを本当に心の底から感謝で受けられるようになるというのはね、やっぱり感謝のね、心を本当に磨き上げないといけないですね。だから最初からの感謝はダイヤモンドの原石みたいなものですね。もう一回磨き上げるんですよね。だから一旦思い通りに生きて、ね、思い通りに生きるだけでダメなんだというのを気づいて、小さい幸せからもう一回ね、感謝を積み重ねて大きい幸せへ、ね、戻っていくんですね。ただ順境も逆境も両方必要だと思いますね。草花の種ね、巻いてもそうでしょ、ね、一つ分種を土に入れて巻いて、あの根がまず出てきますよね。根を張って、それから地上部の、ね、根が出始めますよね。で、ね、根の働きっていうのは、ね、光のない世界で土の中には種もいっぱいなんでしょ。そこへぐんぐん根を張っていくんですよね。まあ、言えば逆境に生きてるんですよね。逆境に生きて養分を吸い上げるんですよね。そして地上部がどんどん成長するんですね。人もそうですよね。人の心の成長も同じだと思うんですね。患者の心の種をまかれても、逆境でこそね、必要な養分を吸収して、そしてね、地上部が栄えて、最後には患者の花が開き実を結ぶんですよね。だから神様が必要なものをせっかく与え続けてるんですよね。だから無駄はないんですよね。みんな必要なんだっていうふうに気づいたらいいだけなんですね。そしたら 逆境にも感謝が深くなる。順境にはもちろん感謝が深くなるんですよね。本当に神様の守りはもうね、計りきれない、無限に大きいものなんです、ね。ただ、それに早く気づけるかどうかですね。気づく心に早く戻してもらえるかどうかですよね。だから苦労を先にした方がいいかもしれないですよ。ね、まず、ね、根って大事ですよね。草花の根っていうのはね、木でも根が大事なんですよね。根が弱い時にね、地上部高いと枯れるんですよね。特にあの植木でも植え替えるとき考えてよくわかりますね。大抵植え替えるときは根を切ってしまいますよね。きちっと根を掘り起こせないですからね。根が弱くなっているのね。 その時そのままね、丈夫のね、その分をそのまま植えると、やっぱりね、根の方が弱いんですね。だから枯れてしまいますね。だから根に合わせて地上部を剪定しないとダメでしょ、ね、逆に根よりもね、小さくね、剪定しないとね。そしたら枯れずに済んでますよね。だから患者の心がね、ね、出てきていない時っていうのはね、やっぱり患者の根を先に、ね、張りに育つように、根の方を大事にしないといけないですね。だから苦労をする方がいいんですね。感謝の忘れた時は特にね。そうすると感謝の心の種はね、まかれて成長しつつあって、これ枯れずに済むんですよね。でも苦労がなかったら枯れますよ、必ず。ね、だから苦労も神様から必要としてね、与えてもらった、ね、大きいプレゼントなんですね。早く苦労させてもらう方がいいんですね。今はね、あの子供さんに対してね、贅沢がせる親って多いんですよ。社会全体がそうですよね。社会全体がね、子供に贅沢させすぎてますよね。苦労を与えてない。これは今いろんな問題が起こっている一番の原因だと思いますね。昔の日本はまずみんなに苦労させましたよね。小さい時には苦労させようというね、まず苦労させてこそね、立派になれるんだからっていうね。そして親も子供と一緒に苦労を一緒にしようとしたんですね。贅沢をさせようとあまりしなかったですね、昔の人はね。だからみんな立派になれた、心が立派になれたんだよね。でも今の時代ちょっとね、生き方がずれて間違った時があるんだよね。今は国自体もね、大きい借金をしながら国民全体に贅沢させすぎた。この借金どうして返すのかというぐらいね、大きい借金をみんなにね、させてるんですよね。借金してまで贅沢する必要は全然ないですよね。特に子供に対してそうなんです。子供に対してこそね、苦労を与えないといけないのに、親が苦労してね、働いて得たお金をね、無駄に与えたらあかんと。相手は借金してまでね、子供に贅沢な姿をね、撮らせたらダメですよね。神様の方、守護霊さんも守護神さんもそうですよね。感謝の心が深くなるのを願ってくださるね。心の成長を願ってくださるんでね。この世の、ね、物質的な、ね、表面のこの浅い幸せなんて相手にしてないですよね。心が早く幸せになるようにですね。これを一番願って守りについてるんですよね。だから肉体の親以上に、ね、魂の親である守護霊さんは、ね、厳しいですよ。だから物質的な幸せは与えようとしないんですね。でも親の方が甘やかして、ね、肉体の親は甘やかして子供に贅沢させようとするんですね。何かそれが幸せなように錯覚している人がまだ多いですよね。でも守護霊さんはね、まず感謝の心が早く深くなるようにしてあげたいですね。そして本当に感謝できるようになったらね、必要なものは豊かに受けても大丈夫なんですね。もう神様の働きはみんな必要なものを、ね、豊かに与えていくんですね。そのものに対してでもね、感謝が深くできるんだったらいくらでも豊かに与えてくださるのね。でも感謝ができないんだったら与えない方がいいですね。だから締め付けてくださるよね。お金でもないんですよ。ね、皆さんお金あったら幸せって思うかもしれない。時間が違うんですよね。お金があったら苦労が多くなる。大体働いてね、お金をもらうでしょ。本当はこれみんな借金なんですよ。働いたからもらっていいんじゃないんですよね。本当の働きっていうのは、恩返しの働きが本当の働きなんですね。神様から、宇宙の全体から、みんなからね、幸せって与えてもらってるでしょ。恩恵を無限に受けてるんですよね。だからそれに対して恩返しを持ったら、ね、もうどれだけ働いて恩返しても、ね、恩返しできないんですよね。万分の一はもちろん、億分の一すら恩返しできないんですよね。 だから自分が社会に対してね、どれだけ恩返しをかっていうね、その気持ちさえあったら、ただで働いて当たり前なんですね。自分にできることをね、一生懸命してね、社会へ恩返しするのね。だから働いたからお金をね、要求するっていうのは、本当は間違いですよね、根本的にね。だからお金をもらったときは、新たな借金っていうぐらいがいいんですね。すると、お金を受け持ったときは、大きい借金なんですよ。儲けすぎっていうのはね、借金をたくさんもらったことだよね。高利の借金かもしれないですよ。だから、儲けすぎて幸せになるんじゃないんですね。儲けすぎたら、心に借金をいっぱい背負うんです。で、この借金が重いっていう姿でかぶさってくるんですね。ね、見てたら分かるでしょ、世の中見てたらね。ボロ儲けして、ダメする人っていうのね。みんな思いが溜まってるからなんですよ。欲の心、思いがいっぱい溜まるんですよね。でも、あまり儲けてない人ね。儲けすぎない人は、ね、思いかぶらないから、心がまともになりやすいんですよね。これと同じでね、人からいろいろお世話してもらうでしょ。親からね、子供がいろいろね、助けてもらって、お世話してもらって、贅沢なこといっぱいさせてもらったら、これも借金なんですよ。子供が思いをいっぱい背負うんですよ。だから今の子供は贅沢させられているんでね、贅沢しすぎなんですよね。だから周りのね、人からも国全体からもね、思いいっぱいかぶってしまう、背負ってしまうんですね。で、思いの心は感謝の心と反対、正反対ですよね。だから感謝しないですね。文句言うんです。ね。それでわがままになるでしょ。だから贅沢させすぎたために子供をね、大事な子供をわがままに親不孝にしてしまってですね。極端に言うともう何も与えないぐらいがいいんですよ。ね。食べ物もね、あまり与えすぎたらなるのね。一日一食でもいいかもしれない。たまに断食をさせて。山にね、1週間ぐらい一人でほっぽり出すっていうのがいいから。サバイバルゲームに参加しなさいって。で、自分でね、山の中駆けずに巡って食べようのを探すでしょ。ね、食べられるものはね、何でも食べようっていう感じでね、一週間ぐらいで生活するとね、感じが深くなるんで。そうですよね、だから逆境に置かれるね、これがもう一番のね、感謝を深める、ね、絶好のチャンスなんですね。私も小さい時から待望生活ね、いろいろさせてもらったのが良かったんですね。私の父がね、霊媒体質でね、若い時に、まあね、第三家に生まれたからね、そういう関係で親兄弟全部早死にして、自分は第三だけもらって、あと贅沢三昧ね、高等三昧ですよね。お酒もようけ飲んで、ね、体をボロボロにね、壊してしまって、もうこれはもう絶対助からんっていうね、状態に置かれて、神がかりになって助けてもらってね、命を助けてもらって、その後いろいろね、修行して人助けにね、生きるようになったんですけどね。でもね、小さい時からの贅沢のはね、中さんになかなか取れないですよね。大人になってもその癖が出てくるでしょ。だからその修行のために今度はね、苦労に苦労した方がいいんですよね。だから断食したり、滝に打たれたりしてね、神様のお手伝い前段から行くとね、いろいろ修行させてもらったんですけど、そんなんではダメだっていうね、本当の修行にならんのというわけでね、これから本当の修行をさせるからというのが、ね、待望生活ですね。ね、家族を持ちながら、ね、子供を世に見ててね、で、仕事を時や中さんを辞めさせられてね、で、安い内職だけをさせてあげるということでね、収入がどんどんないですよね。で、その家も売ってしまって、家財道具も全部敷地に流して、ね、商品の時計までね、お客さんが来ても買ってくれる人ってもないからね、本当時計やめなさい言われた時からね、ピタッと止まったんよね。修理を頼んでくる人もね、 時計買いに行くとピタッと止められてしまってね、この辺はすごい神業なんですよね。それまで10ぐらい毎日注意の依頼があったのにね、本当に止まったっていうのはピタッと止まるんですね。で、大事な時計まで緊張と手作りをね、塗り分けてね、通説屋へ打ったんで、そのぐらいね、どん底を変えて、あるものは全部もうなくしてしまうわけね。そして、ね、知り合いの家の物置ね、トタン張りの6畳ぐらいに物置借りて、家族6人生活するんでしょ。で、布団も何もないんでしょ。もう羅布団、かぶるんですよね。で、着替えはないんです、みんなね。下切りするんだよね。着替えのシャツ1枚ないんですよね。袋糸、ね、もうないんですよね。石鹸なんかないしね。で、水もないでしょ。もらいにしに行くのでね。電気もないしね。で、そこで生活するわけね。で、内職しても安いね。1日1食分の小麦粉を買えなかったよね。小麦粉があると一番安かったからね、お米なんかとっても高いから買えないでね、小麦粉が一番安かったから、小麦粉1食分ぐらいね、なんとかって思って一生懸命内食するんだよね。でも買えないぐらいよね。だからどうしたら食べ物が手に入るかっていうね、だから野菜くずを探し回るよね。畑してるとこに行ったら野菜くずほかしてるじゃない、ね、その中がいいのをより分けるんだよね。ちょっとでも最後になるものを探してダメだとね。冬なんかはないからね、あまりね。野菜はほとんど枯れてないよ、冬はね。そしたら何を食べようかって言われてね。川はやっぱり魚を取りに行かないとね。でも寒い時はあまり取れないよね。だから凍ったところをね、溝なんかの氷を割って、中の土を掘って土壌なんかよく取ったよね。冬の食べ物の土壌よね。でもそれがいいのにね、小さい時の苦労っていうのは一番いいんですよね。贅沢慣れてるとちょっと大変ね。私もちょっと幼稚園の時贅沢だったのね。ネクタイ締めて幼稚園されてたから。なんでね、中学はね、3年ぐらいから厳しいなったのね。だから贅沢に慣れてるとね、ちょっと大変よ。恥ずかしいって言われてよかったわね。ね、他のね、こと同じことをやったりしたいっていう行事ちょっと残ってたのね。だから全くね、他のことをね、違うことをさせられるんだよ、うん。学校行っても給食も食べられないでしょ。給食で払えないからね。みんなと別行動ね。で、遠足なんか一回も行けないよね。遠足代がないから行けないよね、うん。映画館長だって言ってね、言うんでも映画代がいるからね。払えないから一人残ってね、意思を伝えようというのはダメでしょ。で、服装でもね、やっぱりね、いろんな時は綺麗な服着ていくからね、みんなね。それでも一枚金のボロしか着れないからね、これも同じまでできないよね。でもこれがものすごく助けになってるのね。普通みんなの周りの人のね、やっぱり考え方って見方っていうのみんな気にしすぎるでしょ。あの人どう思うかを知るって方じゃないんだね。でも私の場合はね、どんなに思われてもどうしようもなかったからね。だから周りの人の気持ちをね、相手にするっていう気持ちは消えてしまって、消してもらったよね。だから共栄心よね、これ共栄心を消してもらえたらね、それでね。これが私にとって一番得したことなんですね。もう周りを一切気にしなくなった時にね、心本当に安らぐよね。それも小さい時にそれしてもらったらね。そしてそのね、最低生活っていうのはね、やっぱりありがたいよね。まず贅沢してないのはね、思いをかぶらないのよね。で、自分のちょっとしたね、食べ物でもない食事でね、働いて手に入れてるんじゃ。その分ね、親の思いをかぶらずにするんね。だから思いをかぶらなかったから、感謝の心はね、自然に湧き出て、小さい時も感謝をさせてもらったんだと思うね。だから神様がそういう感謝のできる守ってくださったのね。この守りってすごいと思う。 親だけだったらね、きっと贅沢されてるね、幼稚園でネクタイ着させたようにね、テレビ6ててね、幼稚園買い出すんだから仲よね。この時も何でも買い与えてくるわね。これ、チョコレイさん、チョコインさんだからね、ユニチューブしてくれて、それで、ね、守ってくれたのね。親のね、その甘い生き方をね、徹底して、下地通してくれたのね。ね、きれいと締めつけて、ね、子供の成長を本当に願ってくれたよね。ただ神様の方が力があるのよ、ね、私の両親もね、小さい時は苦労してるよね、親を亡くしてね、みんな仕事的に育っていろんな苦労してるから、神様には素直なんよね。神様が命令してくると聞かずに折れないっていうとこあったかよかったよね。神様に逆らってたらどうなったかわからないけどね、これもやっぱりね、苦労した方がいいかもしれないね。だから苦労先にする方がいいですよね。どんな苦労もね、これ守護霊さんが、ね、与えてくれてるの、ね、早く感謝が深くなるようにね。でもみんな守護霊さんのね、本当の気持ち分からずにね、お金ないとこ金欲しいって言うのね。病気したら病気治してって言うんだけどね、逆ね、まず患者の心を先にね、育てないといけないよね。患者の心がね、育ったら病気は瞬間に治るの。ね、お金でも塩の中にさっと入れてくれるのね。守護霊さんの徳の力ってすごいからね。お金でも何億円でもさっと入れてくれるはずだよ。守護霊さんの徳の力だったらね。塩のとこがさっと入ってくるもんね。でもまだね、患者の心のね、まだ深くなってないときは入れてくれない、みんなこれね、思いがかぶさってきて邪魔するからね。思いに負けたら感謝の心って隠れてしまうじゃないね。それが一番の不幸になるからね、不幸の原因よね。だから感謝の心が、ね、深くなって輝きが強くなったらね、少々の思いは、ね、何でもないよ、ね、瞬間に消えるもんね。そうやったら 何与えてもいいって言うわけよね。金でも物でもね、何でもいっぱい与えてくれるね。早くそこまで行かないとどんなんよね。だから逆境にね、置かれて本当の幸せなんよ。そこで感謝の心をね、養うのね。そして順境に置かれてもね、やっぱり深い感謝になってないとね。当たり前っていう感覚じゃまだ感謝じゃないもんね。順境に置かれた時に感謝できるようになってたら本物よね。その人は何を与えてもらって思いをかぶらない、かぶっても瞬間に消してもらえるから、ね、幸せが、ね、失われることないのにね。いつも守護霊さん守護神さんのね、愛の計らいっていうね、すごいからね。人のね、思いや願いね、はるかに超えてるわね。だから今置かれたままがね、本当はそのままでいいんだよね。必要なものとして、ね、必要な勉強材料として今与えてもらっているね。だからそれをクラスに受けて感謝できたら卒業していくのよね。だからもう何でも感謝するのがいいよ。ね、もう全てに感謝感謝よね。病気したら病気さんありがとうございますがいい。貧乏したら貧乏さんありがとうございますよね。意地悪な人出てきたら意地悪な人さんありがとうございますもいいもん ね。感謝できたら、ね、もうそれで卒業していくのね。すぐにね、マイナスの姿は消えてしまうね。すぐに無限のプラスが降り注ぐような感じでね、全部プラスが置き換えてくるもんね。苦労した人が感謝が深くなるね。皆さん苦労さっきしてるよね、いっぱいね。だからここへ来られたのに ね、 ね、苦労、まあ、この世で死んなかった過去で、ね、かなりしてるはずよね。苦労しているからこそね、患者の心をね、深く知ってもらえるんでね。はい、あとね、何か質問あったら、何でもしてください。
今日は質問を、とか聞こうと思って、ご用意させてこられたことがありますかね。とりあえずじゃあ。
2回やるじゃん。
2回でやる。じゃあ、前から
順番に行こうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。ね、あの形の上ではねマイナスが出る可能性もあるでしょうね。その方が一つね、形のマイナスが感謝を深めるのに役立つ時は出ますよね。全部人によって違いますね。普通ね、ありがとうの唱える目的ね、これがね段階においていろいろね、思い通りにしたいから思いを叶えてほしいから唱える、唱え始める人多いでしょ、ね、これ浅い段階よね。 でもその時でもね、ありがとうございます唱えたら思い通り生きようという思いを消そうとするの感じたらね、だから思い通りならんという時があるの、ね、思い通りするとね、またね思いが、ね、エスカレートしてくるでしょ。だから思い通りにならんようにしてくる場合があるね。その時マイナスに思うのね、本当はね、何でも願いを叶えてほしいのに願い通りならんね、これでマイナスか、そうじゃないね、思いを消してくれてるもんね。普通思い通り生きようという思いが強いのよね、それを消してもらうとね感謝がしやすくなるからね、そういう意味の、ね、マイナスになるときはあるよね。でも思いが軽く、ね、なってきたら、ね、プラスがいっぱい出てくるね、まあ、奇跡っていうふうにね見せてもらうのがいっぱい出てくるけど、はいはい、ありがとうございます。
前の今日やった方は、
はい、ありがとうございます。
今はですね、
私までいろいろ体験談とかね話するのは みんなに合わせてさせてもらうんやけど、本当は逆なんよね。宇宙いっぱいの私が先にいててね、その自分が合わせて降りてきたのだから最初から無限の無限の感じとしてる自分があったのね、その自覚があるの。だから何歳の時から感じができてたの生まれた時から。今はもっともっとね、感謝の深い自分の意識で、天地と虎の光の柱になって降りてるけどね。だから肉体は一つも一つのね、このね、道具みたいなもんだけど、だから肉体の自分として生まれて修行してないの、私全然ね。だから最初から感謝してたの。だからいろんな出会いも、ね、別に、ね、自然にさらさら流れるような感じでしか見てないし、修行も勉強もしてないね、人の場合はね。ただ、感謝業は奥からずっとね、響いてきてて、させられてたという感覚よね、肉体の自分としてはね。だから、いろんな苦労が苦労に感じなかった、全然ね。ありがたいばっかりだったから、どんな苦労も苦労になってないよね、苦労に感じないよね。もうありがたいばっかりの気持ちでずっと、周り来てるから、それも感謝の心でね、そういうふうにしてもらったんですよね。皆さんも同じなんだけどね、僕の自分から出発した方がいいよ、ね、肉体重を掴みすぎると思いのことになるからね。だから悟った自分があるのもともとね、その自分が、ね、後ろに置いて降りてきてるっていう感覚ね、いつも本心のね悟った自分が、ね、一緒にして降りてるっていう感覚でもう一回自分を見つめる方がいいよね。それとガラッと考え方変わってくるね。だから感謝しようじゃなしに感謝してる自分が降りてきてるっていうのね。はい、はい、ありがとうございます。
今の話を聞いてちょっとなんか質問は考えてきたんですけれども、あれなんです。 私は小学校に勤めているんですので、今は教えを受けていることか、そういう子たちは力があるから、そういう子たちが生まれるというふうにおっしゃっているんですね。その現実にだけ学校という場でね、いろんなことがあって、そのお母さんたちにもそういう力があってっていうのはなかなか通じなくて、で、なんていうのかな、そういう子たちに接するっていうかね、良いようにやるっていうか、ね、どうすればいいのかなって、そういうことにできればなって思ってます。
ね、世の中の人はまだ思い通りに生きたいというね、自分の願い通りに生きたいだというね、だから思い通りにならんことをマイナスに見てね、やっぱりそれをね、苦に感じるよね。でも逆に言った方がいいのね、みんな自分のマイナスの思いを身代わりに背負ってくれてるっていうふうにね。だから親の立場からね、子供いる場合でも親がね、自分の思いをね、子供に、ね、背負ってもらって消してもらってるっていうふうに見ればいいね。本当は子供って神様がね、親なる自分を幸せにしようとしてね、天から舞い降りてきてくれてるのにね、一瞬一瞬ね、姿を変えながら幸せを大きくしようとしてね、働いてるわけね。だからどんなマイナスの、ね、姿をとってもね、親のマイナスを背負って消してくれてる働きね、それ愛の神様がしてくれてるんだよね。だからこんなにもね、自分の思いをね、身代わりにとって消してくれてるんかってね、そういうふうに感謝するとね、思いをどんどん大きく消してもらうんでしょ。そしてね、その思いが消えた段階で子供は愛の天使の姿をさっと飛ぶのね、形までプラスの大きいプラスの姿を取ってくれるね。だからね、みんな同じなんだけどね、自分の思いを消してもらうんだだけなのよね。そして神様の愛を感じ取れるように変えてもらうために、いろんな姿がね、必要な姿が出てくるのね。だからマイナスの姿が出てくれるときね、これはみんな自分の思いを消してくれてるときなんです、ね。みんなが、周りの人みんながね、身代わりになって、自分のマイナスの思いを消し続けてくれてる神様の働きなのね。これにちょっと感謝の心を向けただけでね、大きくの思いが消えるんでね。そしたらマイナスは消えていくんですね。だから自分の身近な周りだけなしに、大きく見た方がいいんだけどね、世界のマイナスの全てもね、自分のマイナスを消してくれている姿っていうふうに見る方がいいけどね。そうすると小さいことに引っかからなくなったら感謝がしやすくなるの小さい分にとらわれるとね、やっぱり思いの声になりがち、なりがちよね。そうすると感謝がね、死ぬといいね。だからもう、まあ、極端だけどね、世界のマイナスは全部自分のものに消してくれる姿ぐらい見たらね、自分の子供のマイナスに引っかからないよね。これも感謝の愛のね、助けなんだってね、思えたら感謝しやすくなるね。そしたらすぐ変わるよ、形がね、はい、ありがとうございます。
言いたいんだけど、でもなんていうのかな、自分ができるところを楽しんでやれたら、子供に要求しないで、やれるところを自分がやってたらいいかなと思ってやってるんですけど、そうすると子供にやるところがなくなったりとか、で、この間背中がすごく赤ちゃんがおんぶしてることが多かったので、背中がすごく痛いときに、背中が痛いからお母さん何もできやんって、黙った方がいいかなというふうに思ったぐらい、その辺もなんかうまく回っていかないんですね。あの、それも頭で考えちゃってて、こんだけ言ってもなんかあの反応が悪いかなとか、どうせ嫌がるやろなとか、そういうのが見えてきてしまって、もうそれだったら自分で楽しく、お母さんが楽しくやってたらその姿見て真似するかなとか、その辺のところがちょっと決まってますので、ちょっとアドバイスしていただいて。
はい。ね、あの、ありがとうございますよね。心を唱えてたら思いを消されて、神さんの心が自分の心によって現れてくるんでね、神さんの心に沿った生き方を取りやすくなるね。だから何が正しいか間違ってるかはっきり判断つくようになるね。だからありがとうございます、唱え続けるのが一番大事ね。だから子供には贅沢させてはいけないというのを気づくのもね、感謝してこそ気づくのよね。うん、唱えてるうちにね、うん、正しい生き方は自然に取れるようになるよね、全てに対してね、うん、はい、うん、そうね、そしてあのやっぱり子供さんにはね、嘘をついてでもね、苦労仕事をさせた方がいいよね。私 の, あの母が小さい時からね、もう苦労してるからね、小学生の頃からね、人の3倍ぐらい働いてるね、男の人の3倍ぐらい仕事してるんかな、朝早起きて蚕の世話をして、ね、それで旅館があって、旅館のお世話してね、で朝学校行くまでにね、もうたくさんの仕事をして、で食べ物でも一日ね、食べ物で立ってしか食べられないぐらい忙しかったみたいね。で、走って行って学校へ通うでしょ、終わったらすぐ帰って、また仕事をしていっぱいするのね。だから、私の母もものすごく働きも癖になっちゃったからね。私たちがあの物心ついてね、まあ、苦労した方がいいときに、自分で全部仕事してしまうでしょ。それでこれダメだっていうね、神さんの方はね。子供に仕事をさせんとね、自分がしてしまったらダメなんだっていうね。何回も言われてても癖になってるから、なかなか改まらない。ね、それもものすごく早いからね、仕事がね。ささっと片付けてしまうでしょ。うん、それで子供のするのはやっぱりなくなるんだよ。これじゃダメだからってね。そんな神様はもう何で言うこと聞かんねんって言うわけよね。だって動かんようするぞって動かんようさせてしまうのね。させられてしまうね。病気になるの、うん。病気になると動けないよね。そうするとね、子供はそれが辛くなるよね、うん。母が病気をしてるとね、一生懸命お手伝いしようとするのね。私もそうだよね。もう小学3年頃にはね、もうご飯炊きが上手にできたのね。洗濯もできるし、何でもできるようになってたよ。ね、袋いもできたの。何でもさせてもらうのね。だから小さいからできないのと違うね。小さい時にはみんなできるはずよ、能力ね。高いのよ、ね。ちょっと教えてもらったらカッとできるようになるから。だから、ケビを使ってでもね。いや、ケビを使ってでもね、あの子供にいろいろしてもらう方がいいよ。うん、親孝行になるね。うん、ね、本当に病気になる前に行った方がいいよ。
今みたいに質問うまくいってるかと、あの本人が言いたくないと思うんですよ。
一つの宗教運動どころでしょ、ね、その運動にいろんなね高級な神霊が応援につくのもね、だからそのいろんなそれ運動の系統ってたくさんあってね、それぞれにねふさわしいね守りが加わるのもね、でも今回の祭りのは別ね、もう一つすごいね、ね宇宙の女神様は直々のね大きい働きとして降りてるからね、だから宇宙の末の、ね、神さんがね果てさんずるぐらいのね無数のね高級な神さんが応援ついてくれたね、はい、最高の生き方はね、みんな神様って拝むことね、はい、一人一人をね、神様の現れてね、最高の神様の現れっていうふうにね、みんな無限に捉えてるっていう拝み上げることね、現実を掴んで見るんじゃなしにね、最高の姿と置き換えるような気持ちがいいよね、だからみんな無限に無限に輝いてるっていうふうにね、新たに新たに受け直すのがね、最高の生き方ね、拝む生き方ね、そうすると周りがスーッと良くなって、ね、いい姿にしてくださるね、その拝む修行の、ね、場なんだっていうふうに言うとね、感謝がグーンと深くなるよね、だから現実のマイナスを変えようなんて思わんでいいよね、拝み上げる修行っていうふうにね言うと感謝がぐんぐん深まるよね、だからマイナスの姿見せてもらった時にそこへ心を向くでしょ、その時は感謝の練習修行のね 時だよっていうのに気づかせてくれるんだよ。順調に行った時はみんなね、それで喜んで当たり前だからね、感謝を深くしようとしないよね。でもマイナスが現れた時ほどね、感謝をしなければってなってくるよ。ね、すると拝む練習になるよね。拝む修行が一番幸せなのね。みんな神様って拝むのね、みんな無限に輝いてるというね、ありがとうございますって言うから。いっぱい拝めるでしょ。ね、それがもう自分にとって一番のね、最高の幸せの道なのね。そしたら周りがガラッと変わるから。そうそう、それが一番ね、最高の生き方ね。はい。ありがとうございます。マイナスを持ってね、生まれていく子どもさんね、これいろいろだけどね、みんなが得があるとは言えないけど、もし得がなかったら、ね、マイナスを持って生まれてもね、周りからね、虐待されるの、必ずね、得がない場合ね。でも、得がある子はみんな、ね、周りからお世話してもらうでしょ。だから、得のある子っていうのは力があるよ。感謝すればするほどね、すごい力発揮してくれるよ。もともとみんなのマイナスを背負って出てきてるからね、これで障害の姿を取ってるだけね、これもこのように人だけじゃない、あのように人の分まで背負いながらね、みんなを救うために障害を背負っているの、ね、だから本当は感謝されて当たり前だよ。ね、みんなからねお世話してもらっても当然なのね、そのぐらいのとこを持って生まれてくるから、感謝すればものすごい力発揮してくるの、ね、幸せなところにいてるんだよね。徳の高い人の中に入ってるのね、みんなね。
じゃあ最後です。お年寄りで養老の中にね、お年寄りで何もしないでされてる人いなくなると、困難に生きてたと思うけれども、あの人たちの周りを心を悪くされたんですか？
それもあるけどね、やっぱり、ね、お年寄りよりもね、お年寄りも自分のできることを一生懸命して過ごす方が幸せなのね。
で
も、何にも、ご飯でも、生きてるだけで、ご飯でも、生きてるだけで、何にもできなくて、でも、大好きよ、いただいて、料理に、こう、おかされますね。そういう人はね、お年寄りで
も
立派な方やね。周りの人の思いを消してくれている働きするのよね。
なんかお役目があるんだと思うんですけど。
お年寄りもいろいろだけどね、そういう人は立派な人よね。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。